日本語を大切にしたい第254回、ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。できるだけ日本語を大切にしながら喋っていきたい、そう思っています。でも時々っていうような品のない言葉とか、それは違うんじゃないのっていう日本語を使ったりしてしまいます。でもできるだけ頑張っていきます。今日はとても風が強くて、その風の影響で窓がちょっとポンポンと鳴っていたりとか、いつもとは違う雑音が入ってしまうかもしれないですね。雑音とは言っても風の音ですから、これはもう止めようがないですね。かなり風の強い土曜日の朝を迎えています。今は何をしながら聞いてくれていますか？昨日家族で潮干狩りに行った。そうしたら腕とか首の後ろとか肩も丸出しだったので、もう真っ赤に日焼けをしてしまって、帰ってきてから一生懸命化粧水とかつけたんだけど、もう一晩中もう痛くてヒリヒリで眠れなかったよ、まだ今朝も痛いんだよっていう人がいるかもしれないですね。日焼けはね、特にこの5月の紫外線は非常に強いので、潮干狩りの時などにはしっかり帽子をかぶって長袖の服も着て日焼け止めのも塗って、ね、ガードしないと大変なことになりますよね。私も嫌な思い出というか辛い思い出があります、ね、お日様の力って本当に強いけど怖いですよね。はい、そうですか。早くそのヒリヒリが収まるといいですね。昨日は家族旅行から帰ってくる途中、早めにホテルを出たんだけど、5時間も帰りに時間がかかってしまって、運転するのは自分だけ。妻は私寝ないで一緒に起きてるからって言ってたのに、途中でぐーぐー寝ちゃうし、子供たちも最初はうるさかったけどもうすぐに寝ちゃうし、もう自分で一人で孤独な運転を続けてきたよっていう人いますかね。そういう時には私のポッドキャストを聞きながら楽しく運転をしてください。はい、ね、YouTube を見るっていうのはちょっと難しいでしょうかね。はい、お疲れ様でした、ね、この家族旅行、お父さんとすれば頑張っちゃうんですよね。眠くても辛くても、ね、すぐに翌日仕事でもそれでも頑張るっていうのはね、もうこれはしょうがないですから頑張りましょう。はい、お疲れ様でした。昨日ですね、能登半島を中心に北陸の方で大きな地震がありました。震度6強と聞いてびっくりしました。亡くなった方も一人いらっしゃいますよね。そして怪我をした方も何人もいらっしゃる。ちょうど一月ほど前に能登半島に行っていたので、あの町が大きな影響を受けたんだというふうにね、かなり心配をしました。地盤が地震で緩んでいる。そして今夜でしょうかね、予報でいくと北陸の方にはかなり強い雨が降るという予報があります。地盤が緩んでいる、そしてかなりの雨が降る。こうなると土砂災害の方も心配ですね。被害が大きくならないことを本当に祈りたいと思います、ね、日本はね、この地震というのは防ぐこともできないし、本当に怖いですね。心配です。我が家の季節がようやく入れ替わりました。寒い日が結構戻ってきたりしていたので、まだストーブしまえないよねというふうに言ってたんですが、ようやくストーブを収納しました。片付けました。ガスストーブ、それから電気ストーブ、全部で4台ぐらいあるんですが、これをきれいに拭いて、コードなどもきれいに拭いて丸めて、そして大きなビニール袋に入れて養生テープでくるんで、お疲れ様でしたというふうにやりました。片付けるときにきれいにしておかないと、翌年ストーブを出すときに、翌年じゃないですよね、今年の秋というか冬に出すときに、あ、しまうときに手を抜いたからな、失敗したっていう経験があるので、やっぱり片付けるときにもきれいにしてしまう、収納するっていうのを心がけています。ストーブがお役ごめん、もうね、またよろしくねってことになって、入れ替わりに今度は扇風機たちが我が家にやってきました、というかリビングにやってきました。 全部で3台、引き上げましたね。これも綺麗にあのビニールでくるんでしまってあったので、ね、綺麗なまんままた再登場、今度は君の出番だよということで扇風機がリビングとか、下の部屋にも来ました。あ、下の部屋には常駐の長男の部屋の扇風機はこれしまってないですね。ずっと置いたままですね。はい、ストーブと扇風機が入れ替わってようやく衣替えというか季節が入れ替わった格好になりました。そしてギリギリのところで五月人形のこれ兜だけなんですが、これがね、箱から出て我が家のリビングにポーンとね、やってきました。長男が生まれた時に妻と相談をしてこれにしようかね、これがいいかな、値段が高いけどっていうことで相談をしながら、東京のデパートで買いました。当時とすれば少し高いかなというものだったんですが頑張って買って、よかったなと思います。とても気に入っているし、長男もこれは好きなんじゃないでしょうかね。あまり反応はないんですけれども、多分気に入ってくれていると思います。大谷翔平のいるエンゼルスの兜ほど立派ではありませんが我が家にとっては大事な兜が、はい、5月になってやってきました。もうこれはギリギリのところで間に合って5月4日にあ、兜を出していないって気がついてもう本当に遅ればせながらギリギリ間に合ってなんとか出しました。ね、しばらく長く飾っておきましょうかね。はい、少し前まではお雛様が我が家のリビングにありました。これはおだいり様とおひな様一対のひな人形なんですが妻が子供の頃に、親に買ってもらったものを今も大事に大事に飾っています。これは長女のためということもありますが、ね、妻のため長女のためおひな様が出ていた、で片付いたらもうあっという間にギリギリで間に合って、はい、かぶとくんこんにちは、いらっしゃいません、はい、ね、いろんなものが入れ替わりました。さて、昨日は私の誕生日でした。5月5日は私の誕生日、ね、子供の日に生まれました。小さい頃からなんでお前子供の日に生まれたのか変なの、子供の日の誕生日なんて変なのなんてよく言われました。変じゃないんですけどもね、その日が5月5日だったんだから仕方がない、ね、誕生日でした。いくつになったのか、はい、68になりました。びっくりしますよね。68歳、もうここまで来ると誕生日云々っていうもう感動とか、誕生日だからなんてものはほとんどないんですが、誕生日を迎えるたびによくここまで生きてきたなっていう気にはなります。私が小さい頃に68歳のもう見た目おじいちゃんを見るとわあよくここまで生きてるなというかすごいなという感じがしましたからね。すごいなと思えるような年齢、68までやってきました。私の死んだ父親、親父はちょうど68で亡くなりました。これからの私の日々は、親父が見なかった69年目、70年目と続いていきそうですよね。はい、親父の分までとは言わないんですけれども、親父が見なかった69年目、70年目の景色は、どんな風に見えるんでしょうかね。時代が違いますけれども、はい、いつまで誕生日がやってくるのか、ね、できるだけ頑張っていこうと思います。明るくのんびりとイライラしないで過ごそうというふうに思っているんですが難しいですね。ちょっとのことでイライラしてしまうということが最近あって聞けないなと思っています。でもできるだけ穏やかな表情で日々を過ごしていきたいなというふうに思っています。はい、68歳になって1回目のこの放送になっています。今日はかなり風が強いので時折あれいつもはないなっていう音が聞こえてしまうかもしれないですね。こんなに風の強い日は久しぶりです。日差しは結構強いんですが風も強い、5月6日に喋っています。はい、ね、68歳が喋っているのかって今初めて知った人、そうなんですよ。はい、結構長く生きてますからね、昔の話はよくできるんですがこれからのことはいつまで見ることができるかわからないしね、どんなかなと楽しみにしながらやっていきます。昨日私の誕生日、六本木に行きました。 六本木のここは野外のステージが特別に作られて、ある人のライブの演奏がありました。ヒロミの演奏に行ってきました。上原ひろみさんです。もうね、大好きなアーティスト上原ひろみさんです。昨日の野外でのコンサートは彼女だけのライブではなくて、1日何人かのアーティストが入れ替わって1時間ぐらい演奏をして、そして1時間の休憩を挟んで次の人が登場するという格好でやっていました。昨日の登場の最後を務めたのが上原ひろみです。彼女の演奏を間近で見たい、すぐそばで彼女を見たいというのであれば、お客さんの入れ替えがないというシステムだったので、朝早くからいれば席が取れたはずなんですね。ただ午前中から、まあ、言ってみれば私があまり興味のない演奏家アーティストがずっとやっていく、その間中そこに座っているっていうのもこれは辛いし、野外ですからね、いい年こいて、今に変な日本語ですね、いい年して熱中症になってもいけないので、もうこれは仕方がない、早々と言って並んでいる席を取っていくってことはやめようと思って、それでも2時間前には会場に行きました。案の定、ね、思った通り人がいっぱいいました。前の人の演奏が終わった直後、その前の人の演奏もちょっと聞いていたんですけれども、これは人が多いなと思ったんで、休憩時間に入って、その場所はどうなっているのかなと思ってステージの近くに行きました。そしたらもうそばの席はとっくに埋まっている、みんなひろみ目当て、多分早い時間からもしかしたら朝から並んでそこの席を取っているかもしれない、そういうファンがいっぱいいました。でその着席できる椅子のある席の外側に立って見ることができるっていうスペースもあったんですが、そこもね、人がぎっしりいました。もうステージには近づけない状態でした。でも立ってこうちょっと背伸びするような格好になるとピアノも見えるし、今ちょうどねチューニング中、調律中のピアノが見えたし、音もよく聞こえました。だからこれは始まれば上原ひろみの姿をちょっと見ながら演奏も聴けるんだなと思っていたんですね。1時間前からそこに立っていました。あと1時間後か、立っているのは構わないんだけれども、ちょっとね困ったことがありまして、六本木に行く前にちょっとビールを飲んでいた、ね、で六本木に着いてからも待ち時間が長かったのでもう一本飲んでしまった。で立って待つ直前にトイレに行って大丈夫だと思ってね、立ってさ1時間頑張るぞっていう体勢に入ったんですが、やっぱりねこれは無理だなってことは分かりました。1時間はなんとか立って待っていたにしても、その後1時間近く続く彼女のコンサートを聞き続けるのは無理だなと思ったんで、もう泣く泣くその立っている席をね、ステージがなんとか見えるところを諦めてトイレに行って、そして戻ってきて、ね、元の場所には戻れません。やっと立つ場所を見つけたのはステージが全く見えない、ちょうど遮蔽物があってね、これはしょうがないんでしょうね、ステージの真ん前少し離れたところに、なんか塀のようなそういった作りの建造物があったので、その後ろに立つことができました。だから彼女の演奏は全く見えないところで、耳だけで上原ひろみをもう仕方ない楽しもうと思ってそこに立ちました。上原ひろみの演奏はあの表情といい弾いている姿といい、もう全身で演奏している、で表情を含めて上原ひろみの演奏なんですよね。でもその姿は全く見えない、もう仕方がない、耳だけで彼女を楽しもうと思ってね、もうここはね諦めて気持ちも割り切って耳でクーッと彼女を聞きました。今まで彼女のライブに行ったことがあります。で間近に演奏を見たこともある、だからこういう表情で演奏しているような、今こんな顔しているに違いない、あるいは今立ち上がってあのグランドピアノの奥に体をねじ込んでいって、あの弦自体を彼女が指で叩いているに違いない、もういろんなことをね想像しながら過去の記憶をこう重ね合わせながらね演奏を聴いていました。上原さんのコンサートはほとんど MC はありません。 途中のお辞儀、もう深々とお辞儀をします。体を90度以上折り曲げてありがとうございますということでお辞儀をします。今お辞儀をしているんだなということも目に浮かべながら聞いていました。で、最後にありがとうだけ言ったかもしれないんですけれども、その声だけを聞いて、あ、肉声がちょっと聞けたなっていうのはありました。でも途中はお辞儀をしている姿、あの表情、体を使いながら演奏しているあのヒロミを想像しながら楽しんできました。思い出深い誕生日になりました。私の周りには同じようにね、ここは彼女を見ることはできない、でも近くに行くこともできない、だから彼女の姿は見えないけれども、彼女の姿を思い浮かべながら彼女の演奏を聴こう、大事な上原の演奏だ、生の演奏だ、姿は見えないけれどもそれで我慢をしよう、それで十分なんだというファンがたくさんいました。5月5日68回目の誕生日にはこんなことをやってきた男でございます。はい、ね、また長い話で、ここまで来ました。さて、電車の中のお話、まだこれコーナー名ははっきり決まっていないんですが、今回は電車の中でのお話というタイトルにします。昨日昼過ぎ六本木に向かうときに、ちょうど時間は3時過ぎでしたね、3時半頃でしたね。かなり空いている電車に乗りました。ポツポツと空いている席はあったんですが、あまり私は座らない方なので、ポツポツと空いている席にこうお尻をねじ込むようにして座る方でもないので立っていました。そしたらあのドアのそばの少しスペースがあるところに私がポツンと窓際に立っていて、ちょうど途中の駅で親子が乗り込んできました。お父さんと息子さん、お父さんは30代の前半ですね、まだ若いで体ががっしりしていて、これは元ラグビーか何かやっていたかな、で今もたまに筋トレやっているかな、でも社会人になって運動も減ってきたし太ってしまったというね、元マッチョという感じの、とてもね立派な体つきをしていたお父さんでした。そして息子さんは幼稚園年少の手前ぐらいですかね、だから5歳ぐらい、4、5歳、もう当然ベビーカーなんかいらない、自分で動き回れてもうしっかり歩ける、ね、とても明るい感じの息子さんでした。入ってきてお父さんの方は私のそばにドーンとね、まあ、仁王立ちのような格好で大きな体をねもうドーンと突っ立たせていました。でそういう感じがぴったりくるようなイメージでした。で息子さんはねとても活動的で、もうパパの足元にじゃれついているんですね、もう一生懸命じゃれついている。でパパのちょっと開いている足の間をくぐってみたり、でパパを見上げてみたりする。でもパパはね反応が全くないんです。時々大きな声を出してしまう子供にこう 目とかちょっとした言葉でダメだとか言うんですが、もう、ね、子供がどんだけ足にねこうかじりついて両手で抱きつくようにして、あるいは股をくぐったりしてもうキャッキャやっていてもね全然それに反応しないんですね。好きにしなさいっていう感じで全く反応しない、すごい光景だったんですね。私からするとこれすごいなと思って見てました。で息子さんはねもうけなげに一生懸命じゃらついてるんですけども、パパはほとんど無反応、本当に無反応。せめてもの救いはスマホを一生懸命見ているパパではなかったっていうことですね。スマホはいじっていなかったけれども、もうドーッと立ったまま息子には関心がない、見ているといわゆるつながりがないんです ね。偉そうですけれども、息子さんとそのねじゃれついている息子とお父さんのつながりを全く感じない。普通の場合、普通って言ってはいけないのかもしれないんですが、親子の関係を見ているとね、あ、お父さん怒ってるな、お母さんイライラしているなっていう姿あったりしても、やっぱり子供に対してね気は配っているし、あ、気持ちはつながっているなっていうものは感じるものなんですが、その親子については全く感じませんでした。最後までお父さんはいわゆる仏頂面、無表情でつまらなそうな顔、 笑顔もない、ね、で顔をしかめるわけでもない、本当に無表情で降りる駅で、その親子は降りました。私はまだ乗っていました。で混んでる電車でもなかったので、降りて行ってホームに立って、でそのホームから、階段に向かっている姿を見ることができました。じろじろは見ていないですよ、自然に見ているという感じで眺めていたんですが、ね、ホームに降りてもお父さんは子供と手はつないでいましたけれども、全く子供とじゃあどこどこ行こうねもなければ、気をつけてもなければ、無表情に、なんか行き先の表情を確認しながら無表情に子供と一緒に歩いていきました。あ、つながりがないっていうのは寂しいもんだなと思って見てました。特に小さな男の子、一生懸命パパにじゃれついている、もうけなげにお父さんの周りを動いて、気を引こうっていうと言葉は悪いですけれども、お父さんに見てもらおうと思ってるんですが、全く反応しない。これは寂しいなと思いましたね。人間と動物を一緒にしてはいけないんですが、時々散歩しているワンちゃんとその飼い主を見ても感じることがあります。たまに、あんたさ、たまには犬の散歩してやってよって言われてくるんでしょうかね。で、お父さんがいやいややるっていうことがあるんでしょうかね。特にお父さんらしいなってね、お父さんと犬の散歩で、あ、犬のことなんかどうでもいいんだなっていうお父さんをね、たまに見かけます。犬ですから時々どっかで立ち止まりますよね。だから、犬の行動を待っているということもあるんですが、スマホを見ながら、もう犬のことなんか関係ない、スマホを見ながらいろんなことやっている。で、ひどい人になるとスマホを見ながらタバコを吸っている、犬のことなんかどうでもいいっていうね、そういう散歩姿を見ることがあります。それをね、思い出してしまいましたね。これ犬と人間、単純にこう比べちゃいけないものなんでしょうけれども、一生懸命の男の子、全く無反応なお父さん、寂しいなと思いました。ゴールデンウィークとかね、こういう時っていうのはもう私は子育ても終わっていますし、この年齢ですから、これでもね、昔は結構頑張った方だと思うんですが、親子を見かけると、あ、お父さん大変だな、お母さん疲れるだろうなっていう姿を見て、同情したりね、その人の気持ちになってみたりするんですが、あれだけ得意なというか変わった親子の関係を見せられると寂しいなと思いますね。じゃあお父さんいいからさ、俺が彼の相手するから、お父さんそこでぼーっと立ってなさい、俺がその子と遊ぶからって言いたくなるような光景でした。電車の中の出来事、はい、お伝えしました。寂しいなという気がしました。はい、でゴールデンウィークのお話ばっかりですが、4年ぶりにゴールデンウィークらしいゴールデンウィークになりましたよね。だから久しぶりの旅行である、久しぶりに飛行機に乗るという人も結構いたようです。ゴールデンウィークが始まった時、あるいはちょっと前のニュースでこういうのがありました。久しぶりの羽田だから下見に来ました。飛行機に乗るのは4年ぶりなので、かなり変わっているからちょっと心配で、出発は今日じゃないんですけども事前に見に来ましたっていう人が結構いましたね。確かにこのコロナであまり旅行にみんなが行けない時に、各航空会社とかターミナルの飛行機のターミナルビルなども、いろんなもの設備を変えましたよね。新しいものを投入したり導入したり、新しいものが取り入れられた。だから慣れないところに行くのでちょっと不安だから、事前に羽田に下見に来ているっていう人がかなりいました。気持ちはわかりますね。で、久しぶりの旅行、できれば慌てないで行きたいなって気持ちが現れたんでしょうね。でも羽田に下見に行くっていうのはちょっとびっくりしました。それだけ待ちに待った旅行がやってきたっていうことなんですよね。はい、ゴールデンウィークでみんながね、休みだ休みだ、行楽だ、疲れたなんだっては言っていますけれども、当然働いている人もいますよね。毎年思います。行楽地の旅館ホテルの人、お土産物屋さん、そして交通機関、電車を運転する人、 タクシーもそう、バスの運転手もそう、みんな仕事ですよね。休んでいるわけではない。行楽地ではなくてもデパートはやっているし、それからゴミの収集だってしっかりありますよね。場所によってはゴミ収集もお休みのところもあるかもしれない。でも我が家の周辺はゴミ収集もちゃんと来ます。宅配便で働いている人もいる。で、町には警察官の姿もある、働いている、ね、休んでいる人もたくさんいるけれども、その裏側というか目立たないところではゴールデンウィークに働いているっていう人もたくさんいますよね。だからゴールデンウィークではない時に休みを取れるっていう人もいるかもしれないんですが、このゴールデンウィーク中に働くっていうのはね、もうそういう人もたくさんいるんだなと思ってね、毎年思います。私も仕事柄ゴールデンウィークっていうのはカレンダーとは全く関係なく、仕事をしてきました。ゴールデンウィークだから逆に忙しかったという仕事だったというふうに言ってもいいかもしれないですね。家族はね、ゴールデンウィークといっても休めない旦那、休みを取れないお父さんを思って申し訳なかったかなと思うことはあります、ね、時々ちょっとね、嫌味っぽく、本音ではないんですけど、うちはね、ゴールデンウィーク関係なかったからってことは言われますけれども、ただ本音ではなくて受け取ってます。で、その時に仕事をするというような仕事をやっていたということなので、もうそれは仕方がありません。でも、ゴールデンウィークに働くっていうのは、家族にとっては結構ね、寂しいというところもあるんじゃないかな。ね、子供にも妻にも、やっぱり寂しいなと思いはさせたかなというふうに少し思っています。過去にお話をしたことがありますが、大きな分譲マンションに住んでいる、でゴールデンウィーク中、大きなマンションのそのよく見えるところにそのマンションの駐車場がある。もう何十台も泊まれるような大規模なマンション、そして駐車場、そのマンションに住んでいる人が使う駐車場が見える。ゴールデンウィーク中、みんなどっかに出払って旅行に行っている、ドライブに行っている、だからいつもは車がいっぱい止まっている駐車場がガラーンとしていて、残っている車は少ない。家族で車で旅行に行けない家族は車が置いたままになっている。ある私の元勤めていた会社の後輩が言っていました。私に向かってね、いやーで近藤、私近藤って言いません、いや近藤さんも同じですけどもね、マンションの駐車場に我が家の車だけポツンと残ってるんですよね。でどこにも連れて行ってやれない、ね、それを見ている家族を思うとなんか申し訳なくてね、なんていうふうに言っていた人がいました。彼はね、今もう多分60ぐらいになってると思うんですが、どうしていますかね。はい、ゴールデンウィークにポツンと自分の家の車だけが残っている広い駐車場、その光景を見る、思い出すとね、想像するとああこれも引きこもこもね、それぞれいろんな世界があるなというのもいます。ゴールデンウィークというと駐車場にポツンと残された車、それから家族は寂しかったのかななんていうことを思い出します。はい、今年のゴールデンウィークもそろそろ終わりになりますね。天気はちょっと下り坂ということなんですが、はい、2023年のゴールデンウィーク、久しぶりに4年ぶりにやってきた、戻ってきたゴールデンウィークらしいゴールデンウィークが終わろうとしています。はい、私はねもう仕事をしていないのであまりカレンダーは関係ないんですが、昨日はおにぎりを食べました。はい、それからねお酒のおつまみも食べました。昼間ご飯を食べようということで土鍋で妻がご飯を炊いてくれたんですが、どうする、おにぎりにする、このままでいい、で私はおにぎりにしてもらっていいかな、おにぎりにしてくださいって言いました。そしたら妻はそうかしょうがないな、誕生日だからということでおにぎりを、おいしいおにぎりを作ってくれました。はい、そして長男が自分の部屋から上がってきて、はいこれって朝私にくれたものがありました。これチーカマでした。長男本人が野球の観戦に行くときに途中でお酒のおつまみとして、いろんなものを買ったようなんですが、チーカマ、ね、チーズの中にかまぼこがちょっと練り込んであるような 形のこのチューブに入ったあの食べやすいチーカマですよね、チーズかまぼこっていうんですかね、それをくれました。でそれをくれたんで、本人に、あ、これ何、お誕生日のプレゼントっていうふうに私はちょっとね、あの茶化して言ったんですが、長男は、うん、じゃあそういうことでということでくれました。はい、68回目の誕生日にはおにぎりと、妻の手作りのおにぎりとチーカマをいただいたものでございました。はい、長く喋ってきました。ここまでお付き合いいただいてありがとうございます。外はまだ風が強いですね。この風の音がもしかしたらマイクを通じて入ってしまっているかもしれないです。はい、そろそろお別れしようと思います。皆さんからのメール、コメントお待ちしています。アドレスの宛先を言いますね。大切 .japanese@gmail.com、 こちらまでメールを送ってください。質問とか、そうですね、愚痴でも日々の出来事でも構わないので送ってください。メールをいただけると本当に嬉しいです。お待ちしています。私は YouTube 日本語が好きチャンネル、それから何気ないチャンネルっていう2つやっています。こちらの方も見て聞いていただいたらコメントを打ち込んでください。よろしくお願いします。何気ない一文字が私を助けるという感じになると思うので、勇気を持ってコメントとか、それからメールなど送ってください。お待ちしています。そして YouTube の方はぜひチャンネル登録もお願いします。お待ちしています。はい、今はどんな時間帯ですか？ゴールデンウィークどんな感じで終わりそうですか？まだ何か計画がありますか？貪欲ですね。はい、でも怪我のないように頑張っていきましょう。おはようございますですか、こんにちはでしょうか、はい、こんばんはですか。もしかしたら疲れが溜まっていますか？ゴールデンウィークエネルギーを使っちゃいましたか？こういう時間帯でしょうか？おやすみなさい。 To be continued.